お知らせ、7項目あります。平成27年1月から相続税の基礎控除額が引き下げられます。改正前、5000万円プラス、1000万円かける法定相続人数、改正後、3000万円プラス、600万円かける法定相続人数、詳しくは国税庁ホームページ、www.nta.go.jp または電話相談センター税務署にお問い合わせください。問い合わせ上野税務署電話210950。なお、自動音声案内1を選択、次に相続税の2を選択してください。農林業センサス統計調査。農林業センサス統計調査を2月1日時点で実施します。この調査は、日本の農林業の持続的発展や経営の安定化、農産村の活性化を図るため、生産構造や就業構造、農産村地域の実態を明らかにすることを目的に、5年ごとに実施している大切な調査です。農業や林業を行っている農家、林家や法人などを対象とした調査で、都道府県知事から任命された統計調査員が訪問します。調査対象となる条件を満たしているかどうかをお伺いし、調査対象となった場合は、調査票のご記入をお願いします。また、調査の結果は、農林行政の企画、立案や中長期的な国土利用計画や経済計画の策定、地方交付税の算出のための基礎資料として利用します。調査の趣旨、必要性をご理解いただき、ご協力をお願いします。問い合わせ、総務課、電話229601、ファックス242440。1月26日は文化財防火デー。昭和24年のこの日は、世界的な至宝である日本最古の壁画が描かれた奈良県の法隆寺金堂が焼損した日です。その後、火災などで文化財の焼損が相次いだことから、文化財を火災や震災、その他の災害から保護するとともに、国民の文化財愛護思想の復旧高揚を図ることを目的とし、昭和30年にこの日を文化財防火デーと定め、全国的に文化財防火運動を展開しています。貴重な財産である文化財を後世に伝えていくことは、私たちの重要な責務です。文化財の火災は、放火や周囲からの飛び火によるものが多いのが特徴です。したがって、文化財の防火は、文化財を管理する人だけでなく、地域住民や消防機関をはじめとした関係機関の協力があってこそ成し遂げられるものです。市内にも歴史的で芸術的な建造物が数多くあることから、この時期各地で消防訓練を実施します。皆さんも見学するなど訓練に関わることにより、文化財の防火についての関心を高めていただくようお願いします。問い合わせ、消防本部予防課、電話249105、ファックス249111。後期高齢者医療非保険者の皆さんへ。ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを発送します。ジェネリック医薬品は、低価格で安全性や効き目は新薬と同等と認められている後発医薬品のことです。品質もほぼ同じなので、薬代を節約できます。 医師や薬剤師と相談して薬代の負担を軽くしませんか？対象者、生活習慣病などの医薬品を長期に処方されている人で、平成26年11月分の薬代で一定額200円以上の軽減が見込める人。発送時期、平成27年2月中旬。問い合わせ、三重県後期高齢者医療広域連合。電話、059-221-6884。3月12日正午予定に、デジアナ変換サービスが終了します。デジアナ変換サービスの終了に伴い、テレビ画面にデジアナ変換。この放送は平成27年3月までに終了します。などの表示がある場合、3月12日正午予定をもって放送が見られなくなります。次のいずれかの対応が必要です。ケーブルテレビと契約し、デジタル STB セットトップボックスを設置する。デジタルテレビに買い替える。地デジチューナーを購入し、アナログテレビに接続する。簡易チューナーの無償給付。総務省地デジチューナー支援実施センターでは、次の世帯を対象に簡易チューナー1台の無償給付の支援をしています。対象者、ケーブルテレビなどのデジアナ変換により、アナログテレビで地上デジタル放送を視聴、聴取している次のいずれかの世帯、ただし一部の世帯を除き NHK の放送受信料が全額免除となっていることが必要です。1、生活保護などの公的扶助を受けている世帯、ただし平成25年8月の生活扶助基準の見直しで生活保護の対象にならなくなった世帯を含む NHK の放送受信契約を結んでいる必要があります。2、次の手帳をお持ちか知的障害と判定された人がいる世帯で、かつ世帯全員が市民税非課税の世帯、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳。なお、テレビの音声部分のみを聴取できる受信設備のみを設置している世帯を含みます。3、社会福祉施設に入所している世帯。支援対象者の条件や申し込み方法などに関する問い合わせ。総務省地デジチューナー支援実施センター。電話、ナビダイヤル 0570-034-037。 ナビダイヤルが利用できない場合 03-4334-2754。 デジアナ変換サービス終了に関する問い合わせ。総務省地デジコールセンター。電話 0570-07-0101。 コミュニティ助成事業。財団法人自治総合センターでは、宝くじの普及広報事業の一環としてコミュニティ助成事業を実施しました。平成26年度、中葉の区では、滑り台、冷蔵庫、テレビ、複合プリンターなどを中葉の公民館に設置しました。今後は地域住民の集う場、憩いの場として活用し、さらなるコミュニティ活動の促進を図ります。問い合わせ、大山田支所振興課、電話471150、ファックス460135。あなたに夢を、宝くじ、町に元気を。マスコットキャラクター、くーちゃんのイラストが掲載されています。 父子家庭の皆さんへ、福祉資金の貸付制度が利用できるようになりました。20歳未満の子を扶養している父子家庭のお父さんも、10月1日から就学資金などの福祉資金の貸付制度が利用できるようになりました。ただし、資金の種類によって貸付限度額や条件が定められています。貸付に関する申請や相談について詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、福祉相談調整課、電話 229609、ファックス 229674、子ども家庭課、電話 229654、ファックス 229646。 以上、お知らせでした。今月の納税。納期限2月2日月曜日。納期限内に納めましょう。市県民税4期、国民健康保険税7期。納税は便利な口座振替で、問い合わせ、収税課、電話 229612。催し、13項目あります。伊賀町人権パネル展、時、1月9日金曜日から22日木曜日、午前9時から午後5時。なお、土曜日、日曜日、祝日を除きます。ところ、伊賀町人権センター、内容、笑顔で暮らしたいこの町で、犯罪をめぐる人々の人権、犯罪被害者の現状と公的機関が行う支援の歩みについて取り上げます。問い合わせ、伊賀町人権センター、電話 454482、ファックス 459130。 産学官連携セミナー in 伊賀。三重大学伊賀研究拠点は、大学の知、知ると伊賀地域、企業の地域資源との連携により地域活性化に取り組んでいます。今回は従来の活動に加え忍者研究の紹介も兼ねて話していただきます。時、2月6日金曜日午後1時30分から。ところ、ヒルホテルサンピア伊賀。内容、講演1、演題、持続可能な未来、環境、エネルギー、地域内循環。講師、三重大学大学院生物資源学研究科教授、坂本達彦さん。講演2、演題、なぜ三重大学で忍者研究が必要なのか。講師、三重大学人文学部教授、山田裕二さん。講演3、演題、ストレスの意味と健康への影響、忍者のストレス対処法に思いを馳せて。講師、三重大学医学部看護学科教授、小森照久さん。報告1、伊賀研究拠点の活動報告。三重大学社会連携研究センター伊賀研究拠点副所長、久松誠さん。報告2、上野高校 SPP 報告。上野高校理数科1年生。 SPP とは、高校生の理科探究心を育成するために高校と大学が連携して行う授業です。問い合わせ、三重大学伊賀研究拠点、電話 411071、 ファックス 411062、 商工労働課、電話 229669、 ファックス 229628。 チャリティーバザー。伊賀市厚生保護女性の会上野支部がチャリティーバザーを開催します。時、 2月8日日曜日午前9時30分から午後2時30分、ところ上野ふれあいプラザ3階中会議室、内容日用雑貨などを販売、問い合わせ厚生保護課、電話229650、ファックス229661。寺田市民館人権パネル展。寺田市民館では、ブラック差別をはじめとするあらゆる差別事件の解決を目指して、毎月テーマを変えて人権パネル展を開催しています。時、1月8日木曜日から29日木曜日午前8時30分から午後5時。なお、土曜日、日曜日、祝日は除きます。ところ、寺田教育集会所第一学習室、内容、高度情報化社会のメディアリテラシーとインターネット上の人権侵害。メディアが発信する情報を主体的に読み取り、活用する能力、メディアリテラシーとインターネットによる人権侵害を考えます。問い合わせ、寺田市民館、電話、ファックスともに238728。認知症の人と家族の会、伊賀地域集い交流会。時、1月27日火曜日午後1時30分から4時。ところ、名張市武道交流館生き生き、名張市倉持里、2928番地。内容、認知症の人を介護する家族の情報交換の場です。参加費200円、ただし認知症の人は無料。家族の会会員は100円、申し込みはいりません。認知症の人が参加する場合は事前に連絡してください。問い合わせ地域包括支援センター中部、電話261521、ファックス247511。厚生保護のケース研究会。伊賀市厚生保護女性の会が犯罪や非行のない地域社会を願ってケース研究会を開催します。時、1月18日日曜日午後1時から3時30分。ところ、ふるさと会館伊賀多目的室。内容、非行に陥る原因や背景を考え、家庭や地域住民としての関わり方などについてグループ討議。問い合わせ、厚生保護課、電話229650、ファックス229661。